口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、オールビジネス流トークセッションということで、本日のゲストは著述家でいいんですか、作家じゃなくて、
はい、著述
家ですか、ってますかね、あの美人研究家ってのはすごいですね、真山智之さんにお越しいただきました。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっき真山さんのことを著述家でいいのか、あるいは作家、あるいは偉人研究家って呼んでるんですけどね、この偉人研究家ってすごないですか。
すごいね、
なかなか世界中見渡しても、ほら電気作家とかはいても、この偉人研究家って珍しいでしょ、これはね。
でもご著書を読むと分かりますね、なるほど、
まさにね、でそこで著述家ということでちょっとご紹介したいんですけども、真山さんですね、1979年兵庫県生まれで、2002年同志社大学の法学部卒業後に、編集などのお仕事を経られて2020年に独立ということなんですけども、で、代表的な本を、これ言っていいのかね分かんないですけど、僕がねコロナ禍真っ最中に買ったやつは、天才を育てた親はどんな言葉をかけていたのか、のが2021年か2年
あ、そうです ね、
ありましたね、その他泣ける日本史とかひょんな偉人ランキングとかで、著作すごいですね、もう60冊以上ですか、
はい、
です
ごい
ね、私も連載してるんですけども、東洋経済オンラインっていうのがありまして、で2024年これすごいですよ、ロングランヒット賞、はい、これ何ですか、前の
これは、ウェブ記事を書いていて、多くの読者に読まれた記事を、年間を通じてたくさん書いたっていう賞をいただきました、
ちなみにね、これ相当僕東洋経済オンラインの記事書いてるんですけど、一切何の受賞もしてません何の受賞もしませんということで、前田さん今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ところで、ちょっと台本にはない話なんですけども、はい、2020年より独立ってあるじゃないですか、
はいはい、
ほらこれってコロナ禍の一番大変な時によう独立しましたね
それ結構言われるんですけど、2020年の1月20日ぐらいかな、になんか急に嫌になって、
1月20日ってことは僕の記憶では日産でゴーンさんが追い出されたぐらいの時、
それぐらいでした、そう
時ですよね。
そうですそうです。
その時に嫌になって、
そうなの、ゴーンさん関係ないんですけど、なんかもう結構編集長やってて、結構いろんなこうストレスがあったのと、雑誌の休刊がちょっと決まっちゃって、それでちょっときついなって時に、やめようかなと思ったのが、そのぐらいの時期で、まだコロナなってなかったんですよね。
あ、なるほど。
決意した時は、
ということは
ちょっと前ぐらい
ですね。そうです。
ほら昔沢木耕太郎さんが会社に行く時に雨が降ってたから嫌になってやめたっていうのをお書きになってますけど、
はい、
じゃあふとしたきっかけで雑誌の、
そうですね、だから雑誌をなくなるっていうのはありましたけど、その日の朝までは別に思ってなかったんですけど、昼ぐらい休みぐらいに思って、もうそこでメールしたんで、
じゃあもうまさかその2ヶ月後には世界中がこうなると
思う、もう全く思ってなかったですね、それは、全く思ってなかったですね。
ちなみにそのメール打ってから実際最終出社日ってどれくらい離れてるんですか。
半年ぐらいはかかりましたよ。
そんなに。
ってことはちょっと失礼かもしれないけども、途中でこう決断をもう一度やるってこともできたわけですね、コロナ禍だったから。
もちろんでも言っちゃってますけど、それはできましたけどね。
やっぱそれはあれですか、ふとしたきっかけだったけど、こう決意は揺らがず。
そうです、ずっと副業でずっと執筆自体はやっていて、いつかね独立したいって思いはあったので、年齢としても40歳っていう区切りもあったんで、ちょっとそこでちょっとやってみましたね。
これ台本にまた関係載ってないんですけど、その時お子さん何歳だったんですか。
4年前ぐらいですよね、だから結構もうまだ小学生ですよね。だから長男が多分小5、小3年中ぐらいじゃないですか、多分。
じゃあちょっとある種軽い決断ではないですよ
ね。そうですね、3人子供がいたんで、
そうですね、
今は4人いるんですけど。
その当時はあれだったんですか、ビジネスモデルっていうか収益、大体うまくいくだろうっていう予想はあったんですか。
いや、なかったですね。だから本当私、執筆としては珍しくて、本しかほぼ書いたことなかったんですね。
要するにそれに対比しようと思ったら記事とか。
そうです、連載記事とかは全くない状況だったんで、本って、ある意味一番こう難しい仕事とされてましたし、私はそこに行けてよかったんですけど、ただ独立してやるとなると結構見入りは収入入ってくるのはすごい後じゃないですか。
昔の小説家はまず月刊誌に書かせてもらって定期収入があって、 でさらにその次にもう今は考えられませんけど何万部吸ってもらってっていう、はい、でボーナス的に収入が入って
くると。そうですそうです。
それに対して本だけっていうのがあれなんですね。
そうだから副業としてはものすごく良かったんですけど、うんうん、専業となると今書いてるものの入金が半年以上先じゃないですか、うんうんうん、まあ、本書くのってやっぱ半年ぐらいはかかるので、うんうん、なので非常にそこは怖かったですね、やっぱりね。
なるほど。でちょっと話をですねかなり遡りますが、
はい、
法学部出身の真山さん、なぜ偉人研究家になったっていう。
そうですね、うん、なんかやっぱりこう、まあ、専門性っていうか専門家になりたかったなとか、はい、やっぱ一つなんか独立とかも、うん、いつかはしたいなと思ってたの で、うんうん、で文系でやっぱりその、うん、プロフェッショナルの仕事っていうのが、まあ、法律は一つあるかなと思っていて、はいはい、法学部に進んだって形。
そんな真面目な話だったんですか。
そうそうそう、真面目な話。
本当に。
そうそうそう、法律でちょっとやっぱりその身を立てたいという思いはありましたね、当時は。はい、
でそれは弁護士っていう選択肢だけじゃなくて、
弁護士になりたかった。
なるほど。
でもまあちょっと勉強が難しかったのと、うん、当時その週刊誌が結構元気で、はい、あの鈴木宗男とか辻元清美さんのスキャンダルが週刊新潮出たりとか、あとは桶川ストーカー事件のフォーカスとか、なんかあの辺で結構あメディアの力ってすごいなと思って、でそっちの世界にちょっと活字の方に行きたいなと思ったんですよね。
なるほど。まあ、なんていうか裁判とかその他の法律という活躍もあるけれども、どっちかというと自分の特性とか見ると活字とかのメディアが合ってたんじゃないかってこと
で。そうですね、ペンの力の方にちょっと行くかなと思っていた感じですね。
で最初の出版社は普通にあれですか、あの就職なさって。
そうですね、あの、うん、まあ、結構落ちに落ちてですね、うん、
落ちに落ちて、
それこそアナウンサー試験から受けたんですよ初め、マスコミ入ろうと思ってたんで。
なるほどなるほど。
でも本当に1年以上かかったかな、どんどん全然受からなくて、うんうん、で出版社も全然ダメで、一つだけ卒業間近に拾ってくれたところの実際業界出版社に就職して、うんうん、そこでも結局ずっと16年ぐらいずっといたっていう形ですね。
なるほど、はい、でその中でほらいろんなこう活字のジャンルがあるじゃないですか、
はい、
こう副業で各分野でも、ほらその中で偉人っていうのはどこら辺から来てるんですか。
そうですね、やっぱもともと歴史が好きだったっていうのもありますけ ど、
なるほど。
やっぱさっき、うん、あの言ったみたいにあんま就職活動がうまくいかなかった時期に、はいはい、結構その名言集とか読んだりとかして、
うん、なるほど。
そうですね、結構励まされたりとかして、
自身が、はい、なるほど、励まされたって歴史があったっていうことですか。
そうですね、結構偉人とかもそういうあの就職運の前に進学してなかったりとか、
うんうん、
それからあんまりこう学校生活に馴染めなかったりとか、うん、あとは就職活動すぐ失敗した偉人とか、また京セラの稲森さんとかも何回も来たりとか、はいはいはい、なんかそういう事例を見るとちょっと勇気づけられるじゃないですか。
なるほど。
でもなんか結構僕ら偉人って小さい頃は読むけど、うん、大人だとあんま読まなくなるじゃないですか。
そうですね、うん、小学校の本棚にはあってもなかなか大人になってってのはない
かもしれない。そうなんですよね。先ほどおっしゃったみたいにその偉人研究家じゃなくて電気作家とかもあるんですけど、うん、なんか電気ってあんまり日本って大人読まないような気がするんですよね。ああの
なんか言われてみたら、多分スティーブ・ジョブズとか、うん、イーロン・マスクの翻訳されたやつがありますよね、
うん、そうだから向こうでは多分電気作家っていると思うんですよ、うん、日本ってあんまり電気作家イコール自動書みたいになっちゃってるような気がしていて。
なるほど。
なのでまあ、うん、そういう大人向けの偉人の本を書くっていう意味では、うんうんうん、まあ、ね、偉人研究家とか、あとまあ電気作家も本当はなんか名乗りたいって思ってはいるんですけど、そのあたりっていうことですね。
なんかね、最近で言うとツタヤの創業者とかは、うん、まあ、あれは電気と言っていいのかありますけども、確かにそうか、日本ではそっか、そんなに例として多くないんです
か。そうだから、さっきのツタヤみたいに何かこう大河ドラマがあるとか、うんうん、なんかこうフックがないと、うん、そこ盛り上がらないっていう部分があるので。
そう、うん、あのね、皆、うん、さんね、これちょっと僕が面白いなと思ったのは、うん、ほら通常だったらなんか偉人のもっとすごいところを読みたい感じがするんですけど、うん、逆に売れてるやつで言うとあれなんでしょ、なんか残念な歴史とか残念な偉人とか、
そうですね、
ひょんなとかいうやつじゃないですか。これはご自身の中で分析するとなんか偉人のすげえところじゃなくて、うん、なんか人間味っぽいところの方がウケるところですか。
そうですね、まあ、それ、まあ、読者のニーズもありますし、うん、まあ、自分自身がやっぱり読みたいところっていうも当時やっぱりうまくいかなかった時期もそこがやっぱり、それでもうやっぱりこんな風に業績残せるんだっていうところがやっぱり、うんうん、あの両面あるかなと思っていて、やっぱ短所は長所の裏返しじゃないですけど、うん、なんかこう集中しすぎるかゆえにうまくいかなかったじゃないですか、このことがね。だからそういう何か両面かければなっていうのは当時からありましたかね。
なるほどね。でもこれね、このさっき残念なとかいう言葉が載ってる偉人伝とか残念な歴史人物とかあって20万部超えてるんでしょ、
まあ、シリーズで。そうですね、はい、
おやシリーズとはいえこれはなかなかなもんじゃないですか、
まあ、そうです、
すごい。
先ほど、まあ、あの独立できた、うん、 のはこれが結構大きかったかなと思っていて、やっぱり一つ出せたのでベストセラーが、だからそこでまあ一つまたねこういうのが出せればなと思ってはいるんですけ ど、
これね、あのちなみにこの後に新刊の話も聞いていきたいと思うんですけども、こう活字と同時になんか例えば今動画とかすごい流行ってる、ご自身で動画をなんかすごい力入れるとかいう計画はないんですか？
あ、今のところは YouTube の方もやってまして、偉人チャンネルやってたりとか、あとはまあボイシーでやったりとかしてるんで、これからもう少しそこも更新しながら話していきたいな
と、ね、もうガッと力をかける、比重を変えるってことはないんですか？
あ、そっちにですね、やっぱりその本書くのがやっぱ好きなんで、やっぱり土壌はこっちがいいかなと思ってるんですけど。
じゃあその好きだっておっしゃいましたけど、ぜひあの真山さんの口から新刊についてちょっとご紹介いただければと思うんですが、タイトルがこれいいですね、逆境に打ち勝った社長100の言葉、これぜひちょっとご紹介いただけると嬉しいんですけど。
そうですね、まあ、先ほど言いました、名言が結構好きで、いろんな名言集めてるんですけど、今まで結構名言集もたくさん書いてきて、やっぱり偉人の名言っていうよりかはなんかアウトローの名言集とか天才とか革命家とかいろんなちょっとジャンル分けをして出してた中でのこの経営者シリーズとしてちょっとこの本を書きましたね。なんでまあ中でもその逆境っていうところにやっぱ注目して、まあ、今特にねちょっとなかなか先が読めない時代じゃないですか。そこでまあだけどやっぱり皆さんやっぱ経営者の方って結構さっきの偉人じゃないですけど、結構その経営者っていうとそのなんだろう、優秀なビジネスマンっていうイメージもあるんですけど、多分平社員だったら活躍できなかったような人、会社を作るしかなかった人というか、結局雇ってもらえなくて作った、イーロンマスクもそうだったって言いますけど、ちょっとやっぱり結構あのアウトローであったりとか、そこのこう発想力とか突破力とかに何かこう逆境からこう打ち勝つヒントがもらえないかなというような趣旨ですね。
あのこれちなみになんかこう100っていうのはもちろん一つの区切りなんでしょうけど、ほとんど最後に至るまでなんかすごい有名なというか、著名な人が多いから、これなんかすごくなんていうんですかね、飽きずに読めるかもしれないね。
あ、本当ですか。そうです、ね、結構皆さんがよく知ってる企業だったこともありますし、でやっぱりまあそうじゃない方もいるんですけど、やっぱり創業者が面白いかなと思っていて、やっぱ今ある有名な企業も創業した頃はほんと1人とか2人とかでやってたわけですから、そこで今ベンチャーをされてる方とかでもなんかこうやって勇気づけられたりするかなと思いますね。
あとあれですよね、この経営というやつをこう外したら、あの真山さんちょっと打ち合わせの時に話していて、もう一冊なんか興味あったらっていうと、やっぱりひょんな偉人ランキング、これはどこからで、桜社、
そうですね、桜社さんって出版社から出しまして、これはまあね、日本史のに限ってるんですよ。日本史の、日本史も学べる場合はいいなと思っていて、
なるほど、
日本史の人物に限って、まあ、各項目ですよね、ちょっと面白いランキング、モテるとか、なんか部屋が汚いとか忘れ物が多いとか、まあ、ちょっと人間味が出るようなランキング付けをして、各50項目でベスト3までやったので150人ですね出てくるというので、結構書くのは大変でしたけ ど、
じゃあ歴史とかがちょっと興味あったらひょんな偉人ランキング、ビジネスあるいは経営オーナー社長見たかったら、この逆境に打ち勝った社長100の言葉そうですね、ですね、
はい、
ということで真山さん、ちょっと台本をですね3分の1も消化できないままで時間が来てしまいました。
あ、本当ですか、はい、
やべえ。ということで真山さんにはどうしようかな、じゃあやっぱりお伺いしたいことがありますんで、来週もご出演いただけるでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあですね、真山さんについては、X などの SNS、 YouTube などもなさっていますので、ボイシーもね力入れていらっしゃいますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで今週のゲストは著述家偉人研究家の、これすごいな、作家と言ってもいいですね、真山智之さんでした。ありがとうございました。来週もお願いします。
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。